はい、こんにちは。左大臣光永です。私の住んでいる京都北野の界隈は古い町屋が多いんですが、本当に古いのがあって、見ていて心配になることがあります。家全体が傾いて、屋根がですね、こうぐーっと波打ってんですよ。京阪電車の京都と大阪の途中を結んでいる電車に乗ってですね、向こうを見ると、生駒山の山の葉がきれいに波打って見えますけれども、そんな感じで屋根が波打って、遠くから見る分には風情があるんですけれども、あれ地震が来たら剣呑だなといつも見ていて思います。本日は後白河上皇の第11回以仁王の陵侍です。前回は治承3年の政変について語りました。後白河法皇と平清盛の対立は日に日に深まっていき、ついに治承4年1180年11月、平清盛は3000騎を率いて福原から上洛、後白河法皇の身柄を押さえ、京都南方の鳥羽殿に幽閉しました。そして平清盛は人事を刷新し、それまで後白河の近臣たちが占めていた政府要職に平家一門の関係者を据えました。また後白河と近臣たちの所領地を奪い、これを平家のものとしてしまいます。後白河法皇は院政を停止させられ、政治的に完全に沈黙させられました、というところまで前回語りました。本日は第11回以仁王の陵侍です。治承4年1180年2月、高倉天皇は上位し、平清盛の孫にあたる時仁親王が安徳天皇として即位します。この時高倉上皇20歳、安徳天皇3歳です。で、高倉天皇は上皇となって、形式上院政を行うことになりました。しかし院政といっても、あくまでも形式的なことで、実際は平清盛による独裁政権でした。
上皇様、厳島へご行なさってください。
何？厳島へ？しかし清盛、上皇の初者さんは、岩清水か鴨社、あるいは春日、比叡社と決まっておろうに。
いいえ、何をおいても厳島でございます。
平清盛はそれまでの慣例を無視して、高倉上皇を平家の守り神である厳島へ真っ先に御行させようとします。もちろん平家の力を世に示すためのデモンストレーションでした。これには御成寺、興福寺、そして平家と吉見の深い延暦寺からさえも反発の声が上がりました。
清盛の横暴極まれり、もう許せん。
はじめに御成寺が声を上げ、それまで敵対していた延暦寺、興福寺にも呼びかけて、後白河法皇と高倉上皇を奪い、京都を脱出させる計画まで持ち上がりました。結局御成寺の企ては失敗に終わり、高倉上皇の厳島御行は実行されました。自社勢力に対して平清盛は主導権を振るった形です。しかしその代償は高くつきました。以後それまでいがみ合っていた御成寺、延暦寺、興福寺が反平家の旗印のもと団結し、協力体制を取るようになっていきます。この間後白河は鳥羽殿において世の中の動きを注意深く見守っていました。幽閉中の身ではありますが、目となり耳となるものはいたでしょう。そういうものから情報を得て、
そうか、そのようかと
機会を伺っていたことでしょう。また後白河の今用熱心は幽閉中もやみませんでした。むしろ幽閉中で暇ですからね、いよいよ以前にも増して練習したと思われます。後白河の今用は熟練の域に近づいていました。有名なところを、
まえ、まえ、かたつぶり、まわぬものならば、 馬の小屋、牛の子に食えさせてん、踏み割らせてん、まことに美しくもたらば、花のその馬で遊ばせん。
そんなことやってる場合かって気もしますが、このどっしり腰を据えて運命の成り行きを見つめる感じ、これが後白河の後白河たるところだなと私は思います。後白河法皇第三皇子以仁王は平家一門の横槍で30歳過ぎても親王宣言も受けられず、毎晩三条高倉の御所で笛を吹いては武領を慰めていました。三条高倉に御所があったので以仁王のことを高倉の宮とも呼びます。ややこしいんですけれども、高倉上皇とは別の人物です。高倉上皇の腹違いの兄にあたります。三条高倉に御所があったので高倉の宮とも呼ばれました。治承4年1180年4月9日、77歳の源頼政は息子伊豆の神中綱と共に以仁王の御所を訪れ密かに語らいます。
殿下、全国には平治の乱以来平家によって虐げられている源氏が多々ございます。また寺社勢力も多くは平家に不満も持っています。必ずや殿下と共に立ち上がってくれます。
しかし平家を倒すといってもどうすればよいのじゃ。
まずはご領事をお書きください。
領事とは天皇以外の皇族が出す公式文書のことです。現在この以仁王の領事は実物は残っていませんが、源平浄水記の中に本文の引用があります。それによると以仁王は壬申の乱に勝利した天武天皇こと大天皇皇后に自分をなぞらえています。つまり大天皇皇后が正当性のない大友皇子の政権を打倒し天武天皇となったように、自分も平清盛によって建てられた安徳天皇の政権は偽物だから打倒するのだという話です。もっとも源平浄水記の作者の創作という可能性もありますけれどもね。ちなみに源平浄水記買うと結構高いんで、図書館にある場合があったらラッキーですので見てみてください。平家物語とだいぶ書いてることが違うので驚きます。この以仁王の領事を源為義の十男源行家に託し、全国の源氏に届けさせます。源行家は保元の乱で処刑された源為義の十男であり、平治の乱に敗れた後は熊野に身を隠していました。なので新宮十郎行家と言われます。地方の様子にも明るく、全国の源氏に領事を届けさせる役としてはうってつけでした。しかしわずか1ヶ月で打倒平家の計画は発覚します。源行家は熊野で以仁王の領事を触れ回りましたが、その時以仁王方と平家方で争いとなり、平家方の熊野の別当丹蔵がこれはけしからんと六原に使者を飛ばしたことで発覚したといいますが、詳しい経緯はよくわかりません。とにかく平清盛にバレました。5月15日平清盛から以仁王への追部命令が出されます。
高倉の宮を土佐へ流せ。
以仁王は三条高倉に御所があったので高倉の宮と呼ばれていました。現在三条東の東院のマンションの脇にポツンと以仁王の御所の跡を示す石碑が立っています。六原から捕縛の手が三条高倉の以仁王の御所に向かいます。その逮捕に向かった検非違使の中には頼政の次男源太府方眼兼綱の姿もありました。つまりこの時点では源頼政が以仁王の謀反に加担していることを 平家一門は知らなかったということになります。持ち人王はいち早く平家方の動きを知ると、三条高倉の御所を脱出しました。この時平家物語には持ち人王が助走して逃げ出したとあり、助走した持ち人王が溝をひらりと飛び越えると、通行人がそれを見て、なんとはしたない女房者と呆れたとあります。高倉を北へ落ちさせたもうに、大きなる溝のありけるを糸物がるう越えさせたまえば、道行き人たちとどまって、はしたなの女房の溝の越えようやとて怪しげに見舞いらせければ、糸ど足早に過ぎさせたもう。面白いことに、現在の三条高倉には、持ち人王が飛び越えた側溝の跡とおぼしき印が残っています。京都文化博物館の東面です。どのガイドブックにも載っていない、知る人ぞ知る京都観光スポットですので、私も講演会に来たお客さんから教えてもらって知ったんですけれども、この辺訪れた時にはぜひ行ってみてください。持ち人王一行は高倉通りを北へ、近衛通りを東へ、鴨川を越え、夜通し如意ヶ岳を歩き通し、翌朝早くに恩成寺三井寺に入り保護を求めました。恩成寺の円慶発信王は持ち人王の弟でした。また恩成寺は高倉上皇の厳島御行のこともあり、平家と日に日に対立を深めていました。そういう縁も頼ってのことでした。5月21日、平清盛は改めて軍勢を本庄寺に差し向けます。本庄寺では源頼政、中綱親子と総兵たちが防ぎ戦いましたが支えきれず、5月25日夜、持ち人王と源三味入道源頼政以下、恩成寺の僧兵たちは密かに恩成寺を脱出、興福寺との連携を図って奈良を目指しますが、途中宇治で平家軍に追いつかれ、源頼政は平等院の門内で自害。埋もれ木の花咲くこともなかりしに、身のなる果てぞ悲しかりけると呼んだと。持ち人王はさらに南に逃げましたが、井出の光明泉寺の鳥居の前で平家軍に射抜かれ息絶えました。現在平等院の境内には源頼政自陣の地として扇の芝、そして不動堂内に頼政の墓があります。そして宇治から奈良へ向かう途中の井出というところには、高倉の宮持ち人王を祀る高倉神社と持ち人王の御捧があります。近くの畑の中には、持ち人王を守って戦った三井寺の僧兵、筒井常明の墓と言われる御捧があります。こうして持ち人王と源三味入道頼政、いずれも志半ばで悲惨な死を遂げてしまいました。しかし、持ち人王が発した打倒平家の領事は、源行家によって全国の源氏に届けられます。やがて、伊豆の源頼朝、信濃の木曽義仲、甲斐の武田信義、四国の河野道信、九州の尾形惟吉、全国の源氏たちが立ち上がることになります。次回、後白河院政の再開に続きます。お楽しみに。講演録音を配信中です。北条泰時と北条時より、名執権として名高い鎌倉幕府三代執権北条泰時と五代執権北条時より、日蓮と一辺、鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一辺についてそれぞれ90分ぐらい喋りまくっています。発売中です。オンライン版、日本の歴史、院政と武士の時代、白河上皇による院政の始まりから、保元の乱、平治の乱、平家一門の繁栄、源平の合戦も経て、源頼朝が鎌倉に武士の政権も開くまで。オンライン版、菅原道真の生涯、終了間近です。菅原道真の出生から少年時代、青年時代、宇田法皇に重く用いられ、宇大臣にまで至るも、無実の罪を着せられ、太宰府に流され、死後、怨霊として恐れられ、やがて学問の神様に至るまで。こちらは終了間近となります。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。